アニアセヨ、アメリアです。アメリアに韓国ドラマを語らせて、今回はアメリアの最近の韓国ドラマ近況について話したいと思います。여러분오랜만이에요그동안잘지내셨어요。皆さんお久しぶりです。約3週間近く配信が遅れておりましたが、お元気でしたでしょうか。私は娘たちのこの体調不良から、自分の体調不良、趣味のこのハンドメイドの出店準備など様々ちょっと重なっており、忙しく過ごしておりました。そして、7月1日の日に、スタンド FM の方でライブを一度やらせてもらったんですけど、お昼過ぎあたりの午後というすごく曖昧な告知にもかかわらず参加してくださった方々ありがとうございました。私本当に話すとき、内容をすぐにまとめられないタイプなので、ライブよりも収録の方が合っていると分かってはいたんですけど、ライブをやってみてやっぱりそうだったなと、聞き苦しい内容だったんじゃないかなと思って、ライブが終わった後にちょっと反省モードに入っていたんですけど、そんな中、聞きに来てくださった方には本当に感謝しています。大事なお時間をありがとうございました。ということで、そのライブのアーカイブは残さなかったのですが、私の最近の韓国ドラマ近況を今日話したいなというふうに思っています。なんですが、その前にですね、今、ちょっとどうしてもこの話したいことがあって、それというのが、最近、2、3日前でしょうか、ツイッターで少し話題にもなっていたかと思うんですが、9月に TBing のこのオリジナル番組の青春 MT っていう番組がやってくるっていう話なんですが、皆さんご存知でしょうか。で、この番組っていうのはドラマ雲が描いた月明かり、イテウォンクラス、アンナラマスナラ、魔法の旋律のこの3作品に演出で関わっていたキム・ソンマン PD、プロデューサーが、これらのドラマに出演した主人公たちを一堂に会して、愉快な合宿旅行を計画しているっていうことなんですけど、本当パフパフっていう、そんな音があったら入れたいぐらいなんですが、そんな中で気になる出演者といいますと、雲が描いた月明かりのドラマからはパク・ボゴムさん、キム・ユジョンさん、ジニョンさん、チェ・スビンさん、カク・ドンヨンさんが参加、イテオンクラスのドラマからはパク・ソジュンさん、アン・ボヒョンさん、ナラさん、リュ・ギョンスさん、イ・ジョヨンさんが参加、ジュヨンさんですね。で、アンナラ・マスナラ、魔法の旋律のドラマからはチー・チャンクさん、チェ・ソンウンさん、ファン・イニョプさん、チー・フェオンさん、キム・ボヨンさんが参加ということで、俳優メンバーを聞くだけで、韓国ドラマ沼民としてはもう興奮せずにはいられない顔揃いで、この番組が予定しているっていうことだけでももう胸が高まりすぎていたんですね。で、ツイッターでは、このメンバーが一堂に会した、集合写真も流れてきていて、これはもう本当夢なんじゃないかってくらいの、こんなに大物揃いが一枚の写真に写ってるということで、何らかの授賞式なんじゃないかってぐらいのこのレベルすぎて、もう早く高画質の写真アップしてくださいって、もうとにかく私のアドレナリンがもう騒いでいたんですよ。で、しかも調べたところによると、この企画を進めている、脚本演出を担当する方々もバラエティ界でも有名な方々が揃っているということで、韓国でも出演陣と同じくらい豪華な制作陣の組み合わせってい う期待が高まっているっていうことらしいんですよね。で、ちなみにこの番組名の青春 MT のこの MT っていうのは、韓国では合宿という意味で、メンバーシップトレーニングの略語で使われている文字なんです。で、大学や会社の仲間と一緒に行く短期合宿のことを指す言葉なんですけど、本当このツイッターでは、一堂に会した写真の他にも、どこかのお店でこの俳優陣たちが会食をしている姿が一部動画で流れていたんですけど、もうその机の真ん中ら辺にパク・ソジュンさんが座っていて、その横にアン・ボヒョンさんが座っていて、このアン・ボヒョンさんの隣にはチー・チャンクさんが座っていて、で、チー・チャンクさんの隣にはリュ・ギョンさんで、そしてその隣に女優さんが座っていたんですけど、その女優さん後ろ姿でちょっと誰だかちょっと確認ができなかったんですが、その 女優さんの前にこうパクボゴムさんが座ってて、その横にカクドンヨンさんみたいに、もうとにかくもうそんな席順もうどうにかなっちゃうよってくらい、もうまたこのアドレナリンがこう騒いでしまっていたわけなんですけど、もうこれはもう見るしかない番組だなと、もう見ない選択肢はないんじゃないかって思うレベルなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあどこかのサブスクで見られるように期待して待っていたいなというふうに思っておりました。まあ、9月公開予定ということで皆さん楽しみですね。とここまでは少し長くなってしまったんですが、私の最近のまあ韓国ドラマ視聴近況を話したいと思います。でまず4月から始まったまあ Netflix オリジナルシリーズのドラマたちのこう私たちのブルースだったり、こう私の解放日誌だったり、明日っていうまあドラマをこう見ながら、まあ、5月下旬6月上旬というふうにこう最終話をこのドラマたちが迎えたわけなんですけど、それを見ながら、まあ、ずっと、まあ、ラブコメ不足状態な感じがずっと続いていて、こう身軽に見れると言いますか、こうハッピーになれるドラマをこう探し求めてこう見漁っていたっていう、まあ、そんな状態でいたんですね。でその中でこう私の配信でも話した力の強い女トーボンスンを、まあ、一度見切って、一旦はその気持ちは収まったんですけど、まあ、ハッピーに満ちたわけなんですけど、でもちょっとまだ足りない感が強くて、まあ、その後にこう2人の恋は倍の数というドラマだったり、まあ、Netflix オリジナルシリーズの一つであるこんにちは私だよっていうドラマだったり、この他の方々のこのおすすめでこうマイネームのドラマも見切って、まあ、そこから、まあ、アンボヒョンさんの出演ドラマつながりで、まあ、カイロスっていうドラマを見始めていったわけなんですけど、まあ、本当それらのドラマを見て、もうそれぞれとてもいい作品だったので見てよかったなっていうふうには思ってはいたんですけど、でもその中でもどうしてもちょっとラブコメ感がなんだか物足りなくて、私トッケビのドラマは2回見ているんですけど、こう、まあ、最終目ではあったんですが、まあ、いつも携帯で韓国ドラマを見ているんですが、まあ、見流しで見ようかなっていう、まあ、そんな軽い気持ちで、まあ、自宅のテレビにつけ始めたんですよね。まあ、そしたらもう見流しなんてとんでもなくて結局もう見流しができない状態で、もう最終話までもうテレビの画面でしっかり見切ってしまったっていう、まあ、そんな状態ではあったんです。でやっぱりもういいドラマっていうのはもう見流しなんてそんなのできなかったなっていうそんなことを改めて感じた瞬間でもあったんですけど、まあ、そんな中で、まあ、6月に入ったあたりからふと現在こうディズニープラスで配信しているリンクっていうドラマがあるんですけど、こう俳優のヨージングさんと、まあ、女優のムンガヨンさんが出演しているドラマなんですが、そのドラマがふと目に入ってきたんですよね。で最近このヨンジングさんこう目につくなっていうふうに、まあ、感じていたんですが、皆さんいかがですか？私だけですか？でヨンジングさん現在ヨージングさんって合ってますよね。で現在こう24歳の方なんですけど、まあ、8歳の時にまあデビューをされていて、まあ、子役といえばと聞かれたらもう本当に名前が絶対上がるであろうという、まあ、そんな実力のある経験が長い、まあ、そんな方なんじゃないかなというふうに思っているんですけど、こう私自身も子役という、まあ、イメージもとても強くて、本当に大きく成長してからのドラマって見たことないなって思ったんですよね。で、まあ、韓国ドラマ好きならやっぱりヨージングさんのこの主演のドラマってこう見ておくべきなのかななんてなんかちょっと思い始めてきていたわけなんですが、まあ、そんな気持ちが湧いてきた中で、こう私の前回の配信でこう明日という、まあ、ドラマについて話していたんですけど、この明日っていうドラマのストーリーっていうのがあの世を描いていたものだったんですよね。でその時に他にもこのあの世を描いているドラマって何かあるのかなって調べたことがあったんですが、その時にこのホテルデルーナっていうこのヨージングさんと、その時は IU さんと共演をしていたまあドラマがあるんですが、そのドラマが検索で出てきたんですよね。でそれを思い出して、明日っていうドラマとのこのあの世の描き方の違いとかっていうのあるのかなっていうふうな、そんな疑問も出てきて、気になったこともこういろんな気になったことが重なって、ついにこのヨンジングさんの主演のドラマをちょっと見始めようかなって思って見始めたんですよ。 で、本当ホテルデルーナっていうドラマっていうのは配信当初からもうすごい日本でもかなり評価の高いドラマだったなって記憶をしていたんですが、本当に確かに一言とてもいいドラマだったんですね。で、見始めたらこう見始めたで、このあの世がこう舞台ではあったんですけど、この明日というドラマとのこのストーリーの趣旨の違いがすごく大きくて、こう全く雰囲気の違う物語だったんですよね。なので、こことここの描き方が違ったっていう、このあの世を舞台としたドラマとしては比較するドラマ同士ではなかったかなというふうに個人的には思っています。で、このホテルデルーナのドラマは2019年に放送されたドラマだったんですけど、全部で24話のものなんですね。で、その中のこの最終話で視聴率が 12% を超えるなどして、2019年のこの TVN ドラマでは最高視聴率を記録したという、韓国でもとても反響の大きなドラマだったようなんです。で、このドラマで使用された、OST が配信チャートのこの1位を獲得した模様なんですけど、この OST が1位になったっていうのが、あのこのトッケビのドラマ以来のこの2年6ヶ月ぶりだったようで、本当に話題の絶えない華々しく放映を遂げたっていうドラマだったようなんです。で、このことを、このドラマを見終わってから知ったことだったんですけど、ドラマを完走した身としては本当に納得っていう言葉しかないというか、このドラマの世界観を好む方ってやはり多いんじゃないかなというふうに感じておりました。で、現在は U-NEXT で独占配信をしているものなんですけど、あらすじを伝えると、幽霊しか入れないデルーナというホテルがあって、このホテルはこの生きるという生を終えた方々がこのあの世に行く前に休憩することができる宿泊所なんですね。で、そのホテルの社長をこの IU さんが演じております。で、そのホテルにまだ確実に命を絶っていない生死をさまよっている人間が入ってきてしまうっていうところから、この物語が始まるんですが、人間が入ってきてはいけない場所なので、この IU さん演じるこの社長のこのチャン・マンウォルは、その男を助ける代わりに、その男には小学生くらいのこの息子が一人いるんですけど、その息子が大人になったらこのデルーナのホテルに引き渡すという条件を出して、その男も承諾をして助けることになり、その息子が20歳になったこの誕生日に、デルーナから招待が届くことになるんですよね。で、その息子をヨジングクさんが演じていて、クーチャンソンという名前なんです。で、初めはクーチャンソンはデルーナで働くことを拒否するんですけど、この社長のマンウォルとともに、幽霊のおもてなしをすることに、決意を固めていくんですが、そんな中神の配慮で社長のマンウォルの過去がクーチャンソンの夢の中に現れるという現象が起こって、次第にこの2人の距離も近づいていくっていう、ファンタジーロマンスになっています。で、私このドラマを見た時に、このドラマのこの世界観にまず本当に驚いて、もう完全に一つの世界が出来上がっていたんですよ。で、その完成度の高さに本当に感動をしました。で、このホテルっていうのは先ほども話したんですけど、この生を終えた方々があの世に行く前に休憩をすることができるところ、つまりこの世にまだやり残してしまったことがある方々が、その思いを消化する場所であり、気持ちを整理してからこのあの世に行くための準備をする場所でもあるんですね。なので、この世に何の未練のない方々は、すぐにあの世に出発することができるんですが、まだの人はホテルに滞在できるっていう、そんなシステムなんです。で、その滞在する宿泊者のためにこのおもてなしをするのが社長のマンウォルをはじめ何人かの社員、そして唯一人間のクーチャンソンなんですね。で、この話を聞いて思った方いるかと思うんですけど、その社長のマンウォル、このアイユーさんが演じているこのマンウォルっていうのは、実は人間ではすでになくて、過去に剣士、つまり剣を扱うものだったんですけど、その頃に 犯した大きな罪によりこの呪いをかけられて、こう1000年以上もの間、幽霊を相手に働くことを余儀なくされた身だったんです。でそんな彼女の過去を、徐々に知ることになったこの唯一の人間のクーチャンソンは、彼女に対して関心を示していき、またその感情がさらにこの愛に変わっていくっていう過程をも描いていくストーリーになっているんですが、その気難しくこう誰にも本当の意味で心を開くことがなかったこのマンウォルが、クーチャンソンというただひたすらにマンウォルに向けて送る優しくてこの温かくて深い愛情にこの触れるにつれて、その固まっていたもう冷たい心がゆっくり溶けていくような、その様がこの主演のこのアイユーさんとこのヨージングさんからもう手に取るように感じて分かって、しかもこれらの感情が押し付けがましくなくて本当にゆっくり流れてくるような感覚で、私にとってはとても心地の良い感情の伝わり方だったなというふうに思っていましたね。この主人公の2人の心の通い合う部分と同じように、このあの世へ行く準備をしている幽霊たちのこの未練を解消していくシーンも様々このドラマでは描かれているんですけど、その全てがもう最終的にはこう温かい方向へ向かっていくので、ほんと見ていっても嫌な気持ちにならないというか、もうむしろもう自分まで一緒に温かさに包まれるようなところもこのドラマのストーリー構成の高さを感じたんですよね。でそしてこの個人的にこのドラマの注目ポイントとしては、もうアイユーさんが演じているこのマンウォルのこのファッション性の高さなんです。多分このドラマを見られた方々はみんな思っていたことだと思うんですけど、とにかくこのアイユーさんが着こなすこの衣装たちがもう素敵すぎていたんですよね。でこの私の中ではこのプラダを着た悪魔という映画をもう瞬間的に思い起こさせたものでもあったんですけど、もうとにかく衣装がもう鮮やかで、デザインも可愛くて、しかも特別感もあったり、頭のてっぺんから足先までもう全てがすごくファッション性に満ちていて、もう本当にパーフェクトだったんですよね。なのでこう私の目がもう毎回すごく喜んでいて、こう1話の中で何度も着替えるので本当に見応えがあったので、もしまだ見ていない方はここにも注目をしてもらいたいなというふうに思っています。そしてこのドラマではたくさんのこの食べ物屋さんも実は出てくるんですね。でこの社長のマンウォルっていうのはこの食べ歩きが趣味というか、そういう設定なので、その場所にこのクーチャンソンと共にこう訪れて食事をするシーンがこう多く盛り込まれているんです。でその中にこのピザ屋さんが出てきたりするんですけど、実はこのピザ屋さん最後だけど大丈夫のこのドラマにも出てきていたもうピザ屋さんだったりで、そんな発見もすごく楽しめたドラマでもありました。そして本当に個人的には韓国ドラマで今まで見てきた中で初めて見たんじゃないかって思う食べ物があって、全部で24話あった中のこの16話に出てくる食べ物だったんですけど、チョレイトックっていう食べ物なんですね。このチョレイトックっていうのは、日本でいうお雑煮、雑煮のことなんですけど、この韓国のお餅のこのトックは、トッポキのようなこの円柱の形の細いものを想像する人が多いんじゃないかなというのは思うんですけど、このチョレイトックっていうのはこう雪だるまの形のようなこの小さい丸のお餅がこう2つくっついている形の形状が特徴的で、それがお雑煮にされている食べ物なんです。で私本当に今まで見てきた韓国ドラマではこの食べ物見たことがなくって、見られた方いられますかね、韓国ドラマで。いや本当に初めて見たので、もうその可愛い形に思わずこんなにこれってちょっと本当にテンションが上がってしまった瞬間でもあって、でもしまだこの食べ物知らない方いたらぜひ調べてみてほしいなというふうに思います。やっぱりもう韓国ドラマではこう食べ物も上手にこうドラマに盛り込んでくるので、ドラマの中に出てくる食べ物って食べたくなりますよね。本当これもあるあるなんじゃないかなというふうに思っています。でちょうど このチョレイントックをこのマンウォルとクーチャンソンがこう2人で食べているシーンがこう出てくるんですけど、多分この私の勝手な、まあ、想像ではあるんですけど、このアドリブの入ったシーンだったんじゃないかなと思わせるシーンだったんですね。で、まあ、確実な情報ではないのでこう信じるか信じないかは、まあ、見た人の判断にお任せするんですけど、もうとにかくここの2人のシーンがとても私は個人的には大好きで、もうすごく印象に残ったものだったんです。で、まあ、この時のこの2人のやり取りっていうのが、まあ、クーチャンソンがマンウォルのためにこう閉店直前の時間帯の夜にその店を貸し切りにして、こう店には2人きりでしか座っていないんですけど、もうお店には2人で座っているっていう、まあ、そんな情景なんですね。で、こう2人がこう向かい合って、まあ、そのチョレイトックを食べようとしているんですけど、でこのクーチャンソンがクーチャンソンに男友達がいて、このマンウォルと顔見知りなんですね。でこのマンウォルのことをその男友達がこう呼び捨てに呼んでいるんですけど、このクーチャンソンっていうのはこう社長と呼べってこうマンウォルが言われているので、こう呼び捨てにしたことが今までないんですよ。なので、まあ、このお雑煮を3杯食べたらこうタメ口にさせてほしいっていう頼むっていう、そんなシーンなんです。で、先ほども話したんですが、このマンウォルの着ている衣装も見どころって言ったんですけど、この時に着ている洋服っていうのがチョレイントック、まあ、つまり、まあ、雪だるま型のお餅を食べるということで、白のレースの生地に白い水玉模様の入ったこのブラウスに白い丸型をしたイヤリング、もうピアスを耳にこうつけていて、髪型はまあお団子ヘアなんですけど、そのお団子にはそのイヤリングと同じようなこう丸型のこう小さい球体の少しずつ大きさの違 こう白い玉がこういくつか頭にくっついているっていう、そんなとても可愛らしい洋服を着ているんですね。で、このマンウォルがこうクーチャンソンのこのタメ口にさせてほしいという提案に対して、このお雑煮のこの雪だるま型をしたこの餅を一つ食べるにつきこう1年とみなして、こう1300個食べたら許可するっていう話を持ちかけるんです。なんですがクーチャンソンがこうお餅一つにつき100年として、こう13個食べたらタメ口にするよっていう、まあ、そんな二人の言葉の掛け合いのシーンが続っていくんですけど、この掛け合いが本当に微笑ましくて、こう見ている私も本当にニヤニヤしちゃうようなそんなシーンだったんですね。で、そしてこの二人でこの一つ二つこのお餅を食べ進めるたびに、こう200歳追加とか、あと300歳で追いつくよとかこう言い合ってるんですけど、このクーチャンソンがこう食べ進めながら、僕には勝てないですよ、緊張してください、この雑煮全部食べて、そのイヤリングの餅も全部食べてみせますっていう、まあ、そんな言うセリフがあるんです。で、その時にこのマンウォルというよりも演じているこのアイユーちゃんがその言葉にこう演技ではなく本当にツボに入っているような、そう、それに笑っているようなこうシーンが出てきて、でクーチャンソン、つまりこのヨージングさんもそのセリフを言った後になんかちょっと一緒にこうツボってて、で2人でこの目合わせてこう笑い合ってるって、もうそのキラキラしたシーンがこう素敵なこう音楽とともに流れているって、まあ、そんなシーンを見ていて本当にこっちまで幸せな気分になったっていうところだったんです。で、そのヨンジングクさんのこのアドリブと思われるそのセリフのこのそのイヤリングについてるお餅も全部食べちゃうよぐらいなそんなセンスのセリフの良さ もう一瞬でもう光り輝いてて、本当に素敵な人だなってなんかすごく感じたんですよね。で、まあ、ホテルデルナを見ることがあったらもうぜひここのシーンをチェックしてもらいたいなと個人的にはすごく思っています。で、とにかくもうこのアイユーさんとこのヨージンクックさんのケミが本当にこのドラマでは良かったなって感じていて、もう期待以上のこの主人公の2人になっていたなと私は個人的に思っていて、もうこの作品がきっかけでこのヨージンクックさんに対する子役の俳優さんというもうくっついて離れなかったこのレッテルのようなものはバリバリバリとこの剥がれた瞬間でもあった大きな意味を生み出した作品になりました。なのでこのおかげで、まあ、ヨージングクさんが主演の、まあ、2019年に放送された、王になった男という、まあ、時代劇のドラマも1話でこう止まっていたんですが、まあ、このドラマを見終わってからこの 王になった男も最後まで完走することができて、まあ、ヨウジングクさんというこの俳優さんをまた一つも知れた、まあ、感じることができたなというふうに思っています。もしあのホテルデルーナまだ見ていない方チェックしてもらいたいのとともに、またすでに見たことがある方がいたらどういう感想をお持ちになったか教えていただきたいなというふうに思います。またここの後に見たこの王になった男のドラマについても、また現在ネットフリックスで、まあ、韓国と同日配信している冠婚というドラマや、まあ、ウーヨン弁護士は天才肌、またミナンドの事件手帳なども見進めているんですけど、まあ機会があれば次回以降に話したいなというふうに思っているので、次回もぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。いいねなど励みになるのでぜひお待ちしています。ではアンニョー。